経営トップに聞く
強みと人材戦略。
毎度相場の福の神こと藤本信之です。
アシスタントの飯村美希です。経営トップに聞く強みと人材戦略。この番組は相場の福の神藤本信之さんが注目企業の経営トップや人材戦略を担うキーパーソンゲストにお迎えしてお送りします。
企業を作るのはそこで働く人ということなんですが、ゲストには毎回事業戦略上独特の強みとその強みを生かすための人材戦略、じっくりとお伺いします。
この後早速トップのご登場です。この番組は JAC リクルートメントの提供でお送りします。
経営トップに聞く
強みと人材戦略。
経営トップに聞く強みと人材戦略。本日のゲストをご紹介します。東証スタンダード上場、証券コード5871、ソライズ、代表取締役社長 CEO、工藤康俊さんにお越しいただいています。工藤さん、本日どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。
では早速ではありますが、ソライズの事業内容のご紹介をお願いいたします。
1990年に設立し、創業30、今年5年目となります。ものづくり そのですね、デジタル化の黎明期よりですね、そのデジタルテクノロジーを使ってですね、ものづくりをこう革新していくということで、今年の2月にですね、上場もさせていただいております。
ありがとうございます。後ほど事業内容についてまたじっくりと伺っていきたいと思いますが、まずはトップは企業にとって大切な人材であり強みでございます。トップのお人柄に迫っていきたいと思いますので、しばし質問にお付き合いどうぞよろしくお願いいたします。はい、では工藤さん、生年月日を教えてください。
1966年の5月30日です。
現在おいくつでしょうか。
もう少しで58歳ですね。
はい、ご出身はどちらでしょうか。
東京のですね、亀戸下町になります。はい。
子供の頃はご自身でどのようなお子さんだったと思われますか。
少しこう混ぜていたって、まあ両親がですね、共働きをしてましたんで、割とまあ自立してた感じだと思ってますけど、はい。
ご両親お忙しくしてらしたんですね。
そうですね。自分で自営業やってましたんで、はい、はい。両親ともですね、はい。
どのようなお仕事されてたのでしょうか。
今なおですね、うちのまあ兄がですね、引き継ぎます、工藤機械開発というところで、まあ小さいながら町工場を経営しておりました。はい。
そうでしたか。将来はではもしかしたらお父様の会社にという気持ちもあったのでしょうか。
いや、実際はですね、やはりまあ町工場ですので、まあ何ていうんですか、浮き沈みも激しいですので、それをこう目の当たりにしていましたので、むしろこう安定を目指すというか、小学校の時の作文では、はい、公務員になりたいと僕は言ってたりはしました。はい。ま
あ、でも ご苦労を間近で見てたからっていうところですよね。
そうですね。はい。
そうでしたか。はい。その後、ご進学されて、中学時代はどのようなことに熱中しましたでしょうか。
中学はまあ男子校で6年一緒でしたんで、まあ正直言うとあんまり勉強はせずに、まあ部活ですとか、まあそうやって男同士も遊び回ってるってのが多かったですね。
はい。はい。何部でいらしたんですか。
あのバスケット。
あ、そうでしたか。はい。その頃もまだ夢は公務員でいらしたんでしょうか。
いや、その頃は映画も好きだったんでですね、映画監督とか、そんなになりたいとか、特にまあスピルバーグさんとか、ね、はい、その当時は、はい、有名だったんで、はい。
大学は早稲田大学の政経ということなんですけれど、政経の経済に入られるということなんですけれども、はい、選ばれた理由は何だったのでしょうか。
まあ僕らの時代と大きく言うと、やっぱりその、何ですかね、早稲田系の人か、慶応系の人かっていうと、早稲田はどっちかというと、晩から、地方からもいろんな人たちが来るということで、うんうんうん、まあ男子校出身でもあって、まあそっち側の流れの中でも一番、まあいい大学というか、はい、ということで、はい、入らせていただきました。
はい。はい、学生生活いかがだったでしょうか。
まあ、ここもですね、はい、まあ、勉強というのもまあ多少ありましたけども、本を読むのは好きだったということと、あとテニスのサークルですとか、当時はねビリヤードがこう流行って、ハスラー、ハスラー、そうなんです。
ハスラー、同世代でいらっしゃるんですね、藤本さん。
はい、だ入り火だったりしてましたよね。はい。
なるほど。では社会人のスタートについてお伺いしたいのですが、どちらにご就職されたのでしょうか。
はい、最初1990年に入ったのは本田技研工業です。はい。
本田を選ばれたのはなぜだったのでしょう
か。これはですね、単純に車が好きで、その当時は F1、私も鈴鹿に実際見に行ってまして、うん、はい、 まあ、本田さんは当時その16戦 F1R うちの15勝するぐらい強かったんで、まあ、将来その F1 になんか携わりたいと思ってこう入りました、はい、
何年ほどお勤めだったのでしょうか。
10年ちょっとですね、はい
はい、中ではどのようなお仕事されていたんですか。
まあ、一貫して私は人事をやらさせていただいてました、はいはい、
そうでしたか。その後転職をされるということですか。
はい、
そうです。どちらに。
その後ですね、ファーストリテイリングの方に、
はいはい、有名企業ばっかりですよね。本当に日本を代表するホンダファーストリテイリングと、
はい、うん、なぜファーストリテイリングだったのでしょうか。
ホンダで人事をやってる時にですね、うん、そのまあ、退職清算といって社員の方々が辞めるタイミングで我々1時間ぐらいこう手続きの話をするんですけども、その時にやっぱ退職者の方が本田宗一郎さんとのやっぱりそのエピソードを、まあ、ある意味その怒られたとか、うん、でもすごく楽しそうに言ってて、はい、やっぱその創業者と一緒にこう会社をですね、黎明期からこう成長させることのなんかダイナミックさみたいなことにすごく憧れてまして、うんうんうん、その時にたまたまこう日経新聞をですね、2000年ぐらい見てた時にですね、世界一の人事制度を作ってみないかって新聞でファーストリテイリングが広告を出してて、まあ、世界一っていう言葉に弱くてですね、それでこう受けてみたというところです、はい、
当時のファーストリテイリングというと、もうものすごい急成長、
うん、そうですね、あのまさに山口からあの東京に出てきて、マーク渋谷のマークシティにですね、はい、本社というか構えて、東京本社を構えて1000億から4000億に1年でこう変わって、フリースがバカ売れした あのタイミングですね、はい。
そしてファーストリテイリングに転職をされて、はい、ファーストリテイリングではどのようなお仕事をされていたの
でしょうか。まあ、ファーストリテイリングでもですね、まあ、人事を中心にやらさせていただいて、はい、あとその人事制度の中でですね、フランチャイズの、あの制度みたいなものも作らせていただきました、はい。
フランチャイズとなりますと、こういろいろなところでそのお客さんを育てるということが必要になってきますね。
やっぱりあの会社の人たちって最後自分で経営者やりたいと、その一つのキャリアの最終形として、うん、まあ、ユニクロの、まあ、フランチャイズのオーナーになるというところ、そういうキャリアパスを作ったというのがございます、はい。
なんかあのいろいろなご苦労もありそうですけれども、あの印象に残っていることなどはございますでしょうか。
やっぱりですね、まあ、スピードがやっぱり普通の会社の何倍も早いと、だからあそこに、まあ、1年いると普通の会社の3年から5年いるぐらいの、まあ、スピード感でこう仕事をしてたっていうのが、つま先立ちでずっと走ってる感じです
ゆっくりできない
。いや、すごいですね。そして、またご転職をされるということなんですけれども、はい、どちらに転職されたん
ですか。それがですね、あのソライズのそのですね、もともと前身でありますあのインクスという会社にあの入りました。それは2005年の秋ですね、はい、はい。
ファーストリテイリングは都合どのくらいいらっしゃるんですか。2001
年からですか。約5年です、5年、はい。
でまたなぜこのきっかけで転職されたのでしょうか。
正直言うとですね、2つありまして、1つは、まあ、30代から40代にこう変わるタイミングだったというところで、はい、先ほど言った、まあ、40代もこの働き方かっていうところに対して少し、
うん、あのつま先立ちの件ですね、
はい、あとやはりこう40代ってより、まあ、フランチャイズのことも勉強した中で言うと、自分もその経営に携わりたいと、うんうんうん、ですのでまた大きな会社にというよりは、むしろこれから大きくなる会社に自分が入っていって、そこで経営というものをこう、まあ、むしろやってみたいというのがありましたね、はい。
そしてこの現在のお立場にたどり着いてくるわけなんですけれども、どのようなご経緯があったのでしょうか。
ですね、またまず最初に私がそれのやってたのは、インクスの中でもインクスエンジニアリングという、まあ、今の一番 の大きなですね、稼ぎ頭のエンジニアサービスを最初はまあやってました、はい。そこでも人事ですとか、まあ、あと採用、まあ、人系のビジネスでしたので、そこをまあ経営のまあ一角と一横になってやらさせていただいたと。で、一番の転機はですね、まあ、2009年にインクスが当時民事再生をしまして、であの創業以来やっていた、創業の方々が、まあ、ある意味、まあ、退いてもらって、新しい体制でやることがですね、ある意味その再生の条件ということでありまして、そこでまあ経営陣を刷新する中でですね、まあ、あの新しい経営者とともに、まあ、私の方がそこにもジョインしてやらさせていただいたと。で、その後ですね、いくつかその世代も変わっていく中で、2020年から私の方がまあ社長をやらさせていただいたということになります。
はい。振り返ってみて、現在どのようにお感じになられますか。
そうですね、改めて何て言うんですか、そのタイミングというか、その時にその法人というのもある意味その人格があるなと。だからそのタイミングで誰にこう社長にというのは、私もだから自分が最初入社した時に経営の一翼は担いたいと思いましたけども、社長になりたいとは思ってなかったんで、ただそのタイミングではむしろ自分が社長やりたいということをはっきり申し上げてやらさせていただいたんで、そういうなんかこう運命じゃないですけど、タイミングというのはすごく大事だなというのは感じてます。はい、
はい、ありがとうございます。さて、ここまで伺ってまいりました。皆さんにはどのように伝わりましたでしょうか。この後は組織の強みと人材戦略に迫っていきます。
経営トップに聞く
強みと人材戦略。
今日のゲストは東証スタンダード上場、証券コード5871ソライズ代表取締役社長 CEO 工藤康俊さんです。
御社ソライズには、3本の矢ならぬ3つの事業があるということなんですけど、この3つの事業、少し詳しく教えていただいてよろしいでしょうか。
はい、承知しました。今言われてですね、3つの事業、我々エンジニアリングサービスとマニファクチャリングサービスとコンサルティングサービスと、うん、
はい、
で特にですね、エンジニアリングとマニファクチャリングは創業以来、うん、今なお続けているビジネスであります。うん、でエンジニアリングサービスはですね、はい、我々その 3D のですね CAD のエンジニアということをですね、うん、その黎明期から、うん、しっかりと教育してですね、うん、そしてお客様に、まあ、提供するということで伸びてきたビジネスで、うん、今現在ですねグローバルで1500名ぐらいそのエンジニアがいるというのが、うん、しかもそこのハイエンドのですね、うん、CAD を扱えるというのが大きな特徴になってます。
なるほど、はい、ただもう製品そのものを設計すると、はい、いうことですよね。
そうですね、まさに、
はあ、これはやっぱり技術者としては楽しいですよね。物、はい、が最後出来上がって、それが例えば車のある一部の部品であったり、はい、なんとかであったりっていうことで、あ、俺が作った俺が設計した部品だぜ、
はい、
やっぱりなんか設計者すごい楽しそうですよね。
そうですね、
なるほど、はい。あともう一つの 3D プリンター、
はい、
マニュアクチャリング、マニュアクチャリング事業、はい、これはどんな事業なんですか。
そうですね、これもまさにですね 3D そのプリンティングはですね、うん、まだ日本の90年代入ったばかりの頃から、はいはい、我々まさに 3D の CAD でですね、うん、データを作れるということと同時にですね、うんうん、そのデータを出力する 3D プリンティングの技術を持つというところで、はいはい、これをですね、その実際のデータで作られたものをその試作品という形で、自動車関係中心にですね、うん、供給させていただいて、うんうん、あるいはそのプリンター自体をですね、うん、代理店として販売するというのが2つ目のビジネスで、まあ、プリンタービジネスので、うん、その試作品を供給するというところ、あるいはプリンター自体を売る、うん、さらにもう一つはその材料も売るということで、複数のキャッシュポイントがあるのは大きな特徴です。なる
ほど。 3D プリンター、これって結構面白いなと思うんですけど、はい、これって、どこの 3D プリンターを使ってるんですか。
これはですね、うん、今我々は2社ほどですね、はいはい、3D システムさんと、うん、あと HP、うんうん、フレットパッカーのですね、2種類を使ってますけれども、うん、それぞれのいいとこ悪いところありますけども、うん、3D データをそのまま出力できるということで、うん、今までにない形状のものをですね、うん、一括で作れるということで、うんうん、やはりその難しい形状をできるということでいうと、うんうん、そのたくさんの量ではなくて、うん、そういうその
レアな
ものですので、自動車でいうと例えば F1 とか、そういうレースの部品ですとか、うん、あとやはり航空宇宙の産業ですね、
うん、
ここはまあ非常に今後期待ができるところかと思ってます、
うん、しかもこれ素材が金属であったり、はい、プラスチック、さまざまなもので作れるんですよね。
おっしゃる通りですね。今はもうですから樹脂だけではなくて、金属もいろいろな金属できるというのが大きな特徴です。う
ん、3D プリンターの出力って今プラスチックだけじゃないんですか。
違います、金属もできる。
イメージはプラモデルですよね。
そう、
感覚的にはなんかそのあれだと思うんですけど、はい、これ金属できるっていうのはかなり変わってきてますよね。はい、
幅が広がってきますね。広がってます、はい、
でしかももう本当に 3D プリンター、 3D データさえあれば、そのデータ通りきっちりできる。
できます、
はい、ただし作るのに結構時間が一個にかかっちゃうから、
そうですね、積層でこう積み上げていきますので、
ゆっくり一層ずつこう作っていくから、はい、ちょっと時間はかかっちゃうので、はい、いや大量生産するものだったら別の作り方がある、はい、だけど一個一個一品物のようなものというのには 3D プリンターものすごく向いてるということですか。
いいですね、はい、まさにそうです。はい、
で、御社で言うと、設計ができ 3D プリンターあると、はい、丸ごとものづくりができますよね。
そうですね、まさに。はい、ですので、我々ある意味も、うん、その出力する場所っていうのは工場みたいな大きなじゃなくて、もしかしたら将来的には、うん、 各その物流センター、はいはいはいはい、いろいろなところの物流センターに1台 3D プリンターを置いておけば、
は
い
は
いはい、必要な時に必要なものが出力されるっていうような世界は将来、あり得るかなと思いますけどね、はい、
なるほど、
もう本当に SF のような気がしてしまいますけれども、ね、はい、どうでしたか、うん、宇宙分野についても今後やはり期待ができるということですか。
そうですね、はい、まあ、ロケット等もですね、何て言うんですかね、日本もかなり今力入れていますので、うん、我々そういうところの事業もしっかり取っていきたいと思ってます。
でもう一つのコンサルティング事業、はい、これはどんな事業になるんですか。
これはですね、うん、まあ、90年代からやっている2つの事業でですね、はい、我々開発現場で培ったですね、うんうん、ある意味そのベテランのエンジニアも暗黙地をですね、うん、はいはい、形式地価値、そして最終的には組織の機に変えていくという独自のこのメソドロジーを持っておりますので、うんうん、それをまあ2000年以降ですね、立ち上げてお客様から高い支持を得てですね、うん、今なおそのコンサル事業として確立ができております、
うん、なるほど。でお客様というのはやはり日本を代表するような製造業の方が多いということで、特に自動車産業非常に強みがある。やっぱ大きな会社ほとんどお客様なんですよね。
あ、おっしゃる通りですね。我々、ま、自動車、OEM、8社さんすべてお客様ということと同時に、うん、まあ、実際その 70% が、うん、自動車及び、サプライヤー様となっております、うん。それ以外のですね、お客様も、いわゆる各業界のトップランナーとお付き合いさせていただいてます。
う
ん、はい、
なるほど。まあ、車だと、そう、そこ、トヨタ、ホンダ、日産という形で、はい、もうほ、全部の企業とお取引がある。はい。ということですか。これすごいですよね。
おかげさまで、はい。
この主要メーカーと直接取引できるっていうのは非常にこれ御社とって大きな強みですよね。
あ、おっしゃる通りですね、まさに、はい、
そうですよね。ただ今日本のものづくりっていうのは、まあ、設計を行う技術者がかなり不足していると、はい、言われてて、やっぱり需要がめちゃめちゃ堅調ですか。
おかげさまです。今人が足りないということで、うん、まあ、国内だけでなくて海外の人材も採用するという形で、うんうん、今その需要に応えようとしてます、はい、
なるほど。御社全世界にどれぐらいの技術者抱えてるんですか。
グローバルで1500名、はい、日本で言いますと1000ですね、300、
はい、
それ以外にですね、アメリカで、60、インドで150、そして中国がですね、30名となっております。
こんな形で1500名を超えるような技術者がいる、はい、これを本当に日本を代表するような製造業のところに、まあ、派遣したり、はい、まあ、そこから仕事を請け負って御社の中で仕事をされたり、はい、これ基本的には設計者エンジニアということですよね。
そうですね。いや、先ほど言った、まあ、うん、基本はエンジニアと、あとコンサルタントが100名ぐらいいますね、はい、それぐらいです、はい、
なるほど。でこのやはり就職するとなるときに、例えば御社を選ぶっていうところで言うと、やっぱ技術者、例えば車会社だったら車会社にそのまま入ったらいいように思うんですけど、はい、それなんか違うんですよね。
やはり何て言うんですかね、車会社に入るとどうしてもその中の一つの分野ということに限られて、その専門を掘っていくというところ、うんうん、ですので我々は逆にその設計ということであれば、自動車だけでなくて自動車部品、家電、さまざまな設計に携われるという、やはりある意味の設計のプロフェッショナルになれるというところが大きな違いだと思います。
なるほど。御社の場合あれですよね、その技術者の方が、まあ、そこで身につけた、
はい、
それをまた他にも使えるし、で今一番元気なところっていうか、一番人を必要としているところ、ホットなところ、はい、ここに行けるっていうことですか。
そうですね、まさにおっしゃる通りです。
なるほど、はい。まあ、一社一社だったらやっぱり当たり外れじゃないですけど、はい、やっぱりその需要さまざまあって、でしかも同じやつを大体やりますよね。
そうですね、はい。
そうすると例えばその部品、その例えば自動車で言えばエンジン設計やってた人、うん、はい、もしエンジンがなくなったらちょっと仕事がなくなっちゃう可能性があると。
いや、そうなんですよね、うん、今はやはりどうしても技術的なところはやっぱりそのスピードが速いですので、うん、
はい、はい、
そこのリスクというのはあります、はい、
そうすると御社に入った方が本当にものづくりの設計のプロフェッショナルになりたい、
はい、
ここが俺の仕事だ、開発したいんだっていう人だったら、はい、御社に入った方がいいってことですか。
そうですね、その、まあ、ある意味のプロフェッショナル性と、うんうん、あと汎用性みたいなこと両方が身につくと思いますね、うんうん、
なるほど、
はい、
で御社の場合やはりその採用するっていうのは非常に重要なポイントだと思うんですけど、
はい、
もう一つは採用した、せっかく採用したエンジニアをですね、よりその、レベルアップさせていく、はい、ここにも非常に力があるそうですが、
はい、ここはですね、うん、実はその90年から我々やっていく中で最初のビジネスモデルが、うんうん、その 3DCAD の教育というところ、うんうん、これを各自動車メーカーさんに提供してたということで、うんうんうんうん、やはり教育に対するその我々のノウハウというのは、まあ、 お客さんに提供できるぐらいですから、それが積み重なってますので、かなりその育成の方の能力は高いと思います。
なるほど。はい、今設計は 3DCAD で、はい、やるから、まずはそれの教育っていうのを、御社はメーカーに対して提供していた。
はい、もともとはです
ね。要は教えてた、は
い、そうです
先生だった。はい、それは教えるのうまい
ですね。うまいです。
そりゃそうですよね、はい。なるほど。ちなみに、御社、グループで、今全体何人ぐらい働いてるんですか？
全部でですね、ですけど、2000名ぐらいですね。
なるほど。はい、そのうちの1500強がエンジニアであると。はい、あとは営業さんとか様々。
そうですね。さっき言ったコンサルティングと、あと間接部門ですね。
なるほど。はい、今後、御社が一番、工藤社長が伸びると思われる分野、どちらですか？
当然ですね、既存の、うん、まあ、3つの柱というのはですね、うん、お客様から固い基盤でですね、伸びるというところと、うんうん、あと今、売上の 5% ぐらいを新規事業にも投資してまして、そこがやはり、まあ、次の大きな柱になってくるという、うんうんう
ん、まあ、この成長柱になればいいなということですか。はいはい、なるほど。今やはり人材っていうところで言うと、まあ基本的に御社、人が命のような会社かと思われるんですけど、はい、これって一つは新卒採用というところと、まあ経験者中途採用、はい、まあこの二つで、まあ基本賄うと思うんですけど、はい、御社、例えばこの4月というところでは、どれぐらいの数の方が新入社員入ったんですか？
今年はですね、96名。
はい、96名。
約100名ですね。はい。新卒は入って、中途が今150から200ぐらいのキャパですので、うんうん、まあ今年もですから300ぐらいは人が入るんじゃないかと。うん、250から300ぐらいですね、うんうん。はい。
で、例えば新卒の方って、どんな方が多いんですか？はい、男女比とか、まあその経歴っていうか、
大学、うん、大学院と、あと、高専、うんうん、ここの出身者がほぼで、うんうん、男女比率で言うと、20から25%が女性というふうになってます。
はい、意外に女性多いんですね。結構いますね。はい、これ 3DCAD で設計するとなると、まあ、昔は絶対に会社に行ってっていうことだったと思うんですけど、はい、今だとリモートっていうのも一部あるんですか？
まあこれ結構リモートを使うケースが多いって、うん、我々やっぱその、うんうん、まあ、働く場所でですね、うんうん、そこのある意味拘束をかけないというところの働き方をですね、うんうん、今進めてますので、うんうん、割ともう出社率もかなりですね、抑えられて、うんうん、そこで、設計ということ、当然その、うんうん、セキュリティの管理をしっかりするということは前提ですけども、うんうんうんうん、そういう働き方は増えてます。はい。
なるほど。そうすると、女性の方が、例えば、その、お子さん作られたとか、はい、そういうところでも、例えば、その時は時短でやるとか、はい、まあ、いろいろ、そこを融通聞くっていうのは、非常に女性にとって働きやすい職場ですよね。
まさに、このコロナを通じて、そこの部分の我々ノウハウも、高められてますんで、今後ますますそういう働き方が増えてくると思います。うん、
なるほど。これ、人を取るコツじゃないですけど、例えば、御社の場合、新卒採用で取る場合、はい、ソライズには、こんな人に来てほしいなど、いわゆる望む人物像のようなもの、ございますでしょうか？
はい、やはりですね、まあ、エンジニア、うん、とかコンサルタントっていうところは、はい、まずは相手がですね、うん、何を考えてるかっていうところに対して、うんうん、ちゃんとその本質的なところの、まあ、問いというかですね、はい、そこに掘り下げていけるかというところ、うんうんうんうん、でそれを掴んで、うん、具体的に今度は実行していくとかに対する計画性みたいな、うんうんうん、こういうところをちゃんと組み立てられるという、うんうん、まあ、ただこれも入って十分にそのノウハウを得られますんで、ある意味素直な人がいいかもしれないですね。
はい。なるほど。自分にこだわってる人はいいですけど、うん、ただあまりに偏屈になってそこに集中するというよりは、はい、いろんな方の話をきちっと耳が傾けられる人、はい、まあ、素直に先輩の言うことをまずは聞いて、そこから自分のことを考えていく、はい、ということですよね。
そうですね。
なるほど、はい。そういう方が入っていただけると、御社やっぱ成長するということですか？
はい、思います。
なるほど。で、しかも、御社の場合、学ぶ場がものすごく多いんですよね。
はい、おっしゃる通りですね。はい。
そうですよね。
で、やはりその、なんていうんですかね、派遣で出たりとか、請負の間で、空いてる時間も自分の、例えば CAD、一種類だけじゃなく、複数の CAD をトライしたいとか、そういう機会を、我々積極的に与えてますので、自分で何か身につけたいというところで言うと、そういう時間も与えるということができてます。はい。
なるほど。自分でキャリアアップしていく。
はい。
要は、より高度な設計ができたら、当然やっぱり、お給料というか評価も高くなる、
ね、
ということで言えば、
ま
はい、自分が勉強してやりたければ学べるし、はい、上にも上がれるし、はい、まあやんなくなったらまあそこまでというような、はい、まあその一つそれぞれの、
そうですね、それぞれの
ライフスタイルありますから、
ね、
ステージもあって、はい、今は仕事だけでっていう形にもならない方も、ね、当然ただまた仕事ができるタイミングだったらやっていくと、はい、まあそういうような幅広い働き方、
そうですね、
これがやっぱりいいですよね。
はい、それが可能にできるというのはうちの特徴だと思います。
なるほど。
ぜひですね、社名についても一つお伺いしたいなと思うのですけれども、うん、はい、ソライズという社名の由来は何でしょうか？
そうですね、これはやっぱソルっていうラテン語のですね、太陽、我々はやっぱ元気よくということを第一にすること、うんうん、あとライズとはリアライズのところで、うん、どんどんその夢を実現していくという、うん、その2つをまあ掛け合わせて、うん、ソライズという形にしてます。はい、はい、
でこの番組ってお昼に放送してるわけですけど、はい、社長、お昼ご飯何を食べることが多いですか？
お昼はですね、うん、近所にあるまあステーキ屋さんがあって、うん、トニーローマっていうところで、はいはい、あれがこのリブのステーキが美味しくて、はいはい、そこに行くか、あとはもう一択は中華料理、う
ん、中華料理ですか、
はい、はい、だからステーキか中華と、はい、
結構しっかり召し上がられるんですか？
そうですね、やっぱり結局やっぱ体が資本です、
はいはい、ありがとうございます。では藤本さん、最後の質問をお願いいたします。
リスナーの方にですね、何か一冊書籍、はい、本をですねお勧めいただきたいんですが、はい、何かございますでしょうか？
そうですね、私はまあ柳井さんも、うん、ファーストリテイリングの柳井さんから教わっている中で、ドラッカーのマネジメントというか、うん、はい、はい、
あれ
は
非常に有名なんですよね。有名な。
あれはいつも柳井さんは大体こう机の上にこう置いて家にも持ってるということで、うん、私自身もいつも携帯に入れとくのと家にもう一冊持つっていうことで、何、うんうんうん、かあった時にやっぱりいつもそこに立ち返ってっていうことで、うんうん、そういうのはやってますね。
やっぱ経営の原点のような本と、
はい、そうですね、経営する上で一番大事なことが書いてる気がします。うん、はい、なるほど。
工藤さんは本や映画も好きだということなんですけれども、はい、何かおすすめ映画ではありますでしょうか？それこそつま先立ちでファーストリテイリングで働いていらっしゃった時など支えになったもの、自分の人生に、何か影響のある映画などございますでしょうか？
そうですね、映画は割と監督が結構好きで、はい、実は今オッペンハイマーの監督だったクリストファー・ノーランはずっと追いかけてて、でその彼の映画は結構好きですね。
ご自身にとってはやはりその娯楽という見方をされますか、それとも何か自分に得るものがあるように思っている
。やっぱりこう違った視点で物事をどう考えるかみたいなところになるのと、まあ、あとエンターテインメント当然好きなんで、本と映画は結構そこで自分のリラックスできる時間ということになっている感じがします。
はい、はい、ありがとうございます。今日のゲストはソライズ代表取締役社長 CEO 工藤康俊さんでした。工藤さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
経営トップに聞く
強みと人材戦略。
東証プライム上場 JAC リクルートメントは世界11カ国に展開するグローバルな人材紹介会社です。スペシャリストや管理職の人材紹介を通じて、長年にわたり多くの企業の成長に貢献した実績を持ちます。当社では、役員、CFO、CIO、本部長、社外取締役などの経営幹部層の人材紹介に特化した専門部署、JAC エグゼクティブを構え、企業の経営課題解決を支援しています。経験豊富なコンサルタントが経営課題をヒアリングし、課題解決に導く人材をご紹介いたします。企業の経営改革を担う人材など、経営幹部の採用なら、東証プライム上場、証券コード2124、JAC リクルートメントにお任せください。お送りしてきました経営トップに聞く強みと人材戦略、そろそろお別れのお時間です。今日のゲストはソライズ代表取締役社長 CEO 工藤康俊さんでした。いろいろな貴重なお話聞けましたね。
面白かったですね。
はい、ぜひラジオ日経のウェブサイトのチェックもお願いいたします。それではここまでのお相手は相場の福の神こと
藤本信之と
飯村美希でお送りしました。次回のこの時間まで
ほなまたお昼やで。
経営トップに聞く強みと人材戦略、この番組は JAC リクルートメントの提供でお送りしました。